平成24年、本日は、10月の21日、日曜日午前の礼拝をしていきたいというふうに思います。本日はガラテヤ書の5章から見ていきたいというふうに思います。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないように、しなさいというふうに書いてますね。で、この意味合いですけども、前のね、説、ガラテヤ書4章の前の方では、こういうわけで兄弟たちよ、私たちは奴隷の女の子供ではなく自由の女の子供ですって前の説ですね、ガラテヤ4章30節はこう書いてます。だから、繰り返しているようですけども、我々クリスチャンの、ここでは、義となるまたは、奴隷の子として終わるということ、またはえー、自由の女の子っていう言い方をね、イサクに関してしてるんですよ。これはあの具体あの意味合いは奴隷ではないっていうことですよね。で、我々あの日本では奴隷制度は今のところありませんので、あんまり言いませんよね、日本は。だからあのその自由って言ってもあんまりそのね、当たり前じゃないかってね、どこもかしこもみんな自由なんで、あの感じないんですけども、ただこのガラテヤ書の中では明らかに対比されているのは奴隷の女の子と、そしてイサクに関しては奴隷ではないっていう意味合いで自由の女の子って言って、そうですよね。そういう意味ではイサク自身は何ありがたみを感じているかどうか分かりません。でも聖書はそのことを非常にパウロは少なくとも重要なこととして強調してるんだってことを覚えてください。イサクは自分はね、あの奴隷じゃないことを本当に感謝、奴隷の子、女の子じゃない、本当に感謝とか毎日してたかどうかは分かりません。どう思いますか？あんまりしてるのは思いませんよね。結構ね、あの不満があったりしてね、飯がまずいとか言ってたかどうか分かりませんけども、あの、分かりませんけども、あんまり毎日感謝してるように思わないですよね。自分の女の子によかったよかったって言ってたかどうか分かりませんね。でもパウロはあのそのことを強調して、自由の女の子ってことを強調してますし、ガラテヤ書はそのことを強調してますし、またそれは聖書を書かれた神様ご自身が語ってるんですよ。で、繰り返しているようですけども、これはアブラハムに二人の息子がいたということは、アブラハムは我々クリスチャンにとってもやっぱり信仰の先祖なんですよ。で、父なんですね。でもアブラハムを父としたからといって、そのまんま前も言ったことを繰り返す、そのまんま相続ってことにならないっていうところはね、何度も同じことを言っているようですけど、ミソですよ。多くのクリスチャン勘違いしてるんですよ。あの父がアブラハムで信仰を持ってクリスチャンとか、クリスチャンって今新約のイスラエルですよ。でアブラハムの子はみんなイスラエルですからね。そのまま相続すると思って天の御国を、大いなる勘違いだと私は思います。聖書は正確にそう言ってないんですよ。二人子供いるけど奴隷の女の子は相続しないって言ってるんですよ。だから天の御国相続しない、嫌なことばっかり言うよ、何度もやるみやって、何度も同じこと言う、嫌なことばっかりなんか言うなと思うかもしれないけど、嫌めな性格なんじゃないのか、本当だとか。そうじゃありません。聖書を忠実に語ってるわけなんですね。それはある意味で私に対しても語ってるのかもしれないですけどね。でもあのそのことを聖書は強調してますので、あの基本はこうだっていう感じですよね。このニュアンスを見るとやっぱり奴隷の女の子っていうのがどこかポイントあって、イサクはまるでね、奴隷ではないっていうことに大きなイサクの存在価値ってそれしかないのか、奴隷の女の子ではないって、そういうことに、そうですよね、自由の女の子って奴隷っていうことを見ないか出てこない言葉ですね。で、我々もそうなんです。クリスチャンっていうのはあの 結局最後まで罪の奴隷で終わるのか嫌なこと言うかもしれませんけどね、それともどっかで脱出するのかっていう、そういうことですよね。そういうふうに読み取れるんですよ。なんでそれは繰り返すようですけども、クリスチャンの生涯を通してのライフワークなんですよ。ライフワークって聞いたことありますか？ありますよね。目的であるわけですよ。ので、で、パウロも言ってるわけですね。彼は言ってね、私は捨てに得たのではない。完全にされたわけだから。得ようとしたさにこれ得ようとして追い求めて、得させるためが必要でしたって言ったんですね。まあ、進行形ですよね。だから皆さんも、進行形と思うかもしれませんけども、私も進行形です。でも、それはある意味正しいんですね。だから、生涯を通した、要するに、こうね、求めだということであります。ので、五章一節繰り返すようですけども、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですから、あなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝を負わせないようにしなさいって言ったが、前の説と関係するなら奴隷の首輝って、だからいろんな罪の奴隷の首輝に負わせないって、そんな意味合いもありますよね、ここはね。ですよね。だから、クリスチャンは、一旦自由になったけども、もう一度首輝に返っちゃう人もいるっていうことですね。物好きなのかどうかわかりませんけども、それは良くないということであります。ので、これって結構あるかもしれないですね。ので、これは良くないということであります。2節よく聞いてください。このパウロはあなた方に言います。もしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのです。割礼を受ける全ての人に私は再び明かします。その人は律法の全体を行う義務があります。そうですよね。で、律法によって義と認められてようとしているあなた方はキリストから離れ恵みから落ちてしまったのです。だからここでは勘違いの方法を取ってるんですよ。だから我々は恵み、また信仰によって義とされるんですけども、熱心はクリスチャンとして、または神の前に熱心はいいんだけども、ちょっと違った道ですよね。これは具体的には行って律法、あれも行い、これも行い、これも行って、そしてなんとか義とされるっていう、ね、それは人間的には良さそうであるし、日本人なんかこういう人好きですよね。観覧信仰を与えたまえとかですね、努力の人とかね、野口英世とかね、称賛されますけども、やっぱりそういう意味でもユダヤ人の血が流れてるかもしれないけどなんかこのね国弁で、ね、やっぱそういう人って、でもね悪く言いたくないんですけども、自分がこう抜からね、他人にもそういうことをね要求しちゃう。だから一緒に言うと辛いところがありますよね。特に私のようにいい加減な人はだからよからしくですね、ちょっと話が逸れてしまいましたけども、ただそれは違うということであります。だから行いによって義とされるっていう方向を、我々がもしそっちの方に注目するなら、人間的には正しいかもしれないけども、しかし神の前には恵みからずれてしまったということです。で、こういう類の巧妙なインチキが結構サタンによってキリスト教会に入ってきているということは覚えておいてください。皆さんがご存知かどうか知りませんけど、ルターはまさにそうですよね。彼は行いにして、これ以上私以上にやってる人はいないって言ったんだけども、でも義とされた恵みではないっていうことですね。で、それで彼は最後に信仰による義っていうことを悟りましたけども、そういう面では行いによってっていう、こういう罠っていうのはやっぱりずっとクリスチャン生活であります。で、カセイクなんかそういう感じありますね。だからカセイクの人なんかやっぱりね、だからいろいろね、マダテさんみたいに個人をね、でそういう人たちをケアしたり、またはねカセイクの作家のね、なんとかいう人、そんな愛子なんかね、偉いとは思いますけども、人間的にはね、他の恵まれない国に行っていろいろ手伝うとかですね。で、それってでもこれが救いの一環として、行いの一環としてないなら、ちょっとこれ違うでしょうということですね。 そういうような罠とか考え方って。そうするともうどこまでもそれで入っていくってことですね。五節、私たちは信仰により、御霊によって、義をいただく望みを熱心にいただいているのですってことですね。抱いているのですですね。聖霊によって義ということは受けます。で、義ということに関しては、白い衣という表現を聖書はしています。イエス様が変貌山の話を覚えてますか？白くなっちゃったんですね、イエス様の衣がね。そしてそれは地上の布さらし屋によっては、どんなにしても白く、それ以上白くことはできないということを白さだった。これ義の一点ですよ。地上のどんな方法によっても達成できないように切ることですね。だから逆に衣がね黒くなったりなんとかってことで罪のことを表したりするのであります。でそんな意味合いでで聖霊によってこの清さとか衣の白さっていうことは達成できるんだということを聖書は強調しています。ので皆さん本当の意味でイサクのように自由の子供になるという時に行いとか律法を守るとかいうことに注目するよりも聖霊によってっていうことに注目するのが聖書的に正しいんです。聖霊は水に例えられます。で簡単な話ですけども子供が外へ遊んできてねズボンとかどれだけして真っ黒になったらどうするかっていうとお母さんはそれを、洗濯しますよね。洗濯機から入れるわけですね。で洗濯機入れると便利ですよね。昔は洗濯板のところでねやるんですけども私もありますよ。洗濯板で昔洗ったことあったんですけどね。だいぶ前です、ね、若い時ですけどね。私は手伝って仕事を休職中だったか、または仕事と仕事の間だったか分かったんですけどね。私暇だったから一生懸命たらいで家の前で洗濯したんですね。で母親来たからね、お母さんこんなに洗濯できるって言ったんですね。じゃあ母親はありがとうってちょっと言ったかと思ったんですけどね。でもそんなことしないでいいから早く仕事探しなさいとか言われてなんか冷たいなと思ったんですけど、まあそれやったんですぐに仕事を探しに行ってそんなような記憶はあります。あんまり褒められなかったと思うんですけど、でなんでそんな話して言ってるかというと水の洗いってことですよね。だから洗濯機に入れてもで洗剤をかけてもそのまんま洗濯機かけてもやっぱり服はきれいになりません。そのまま回せば服ボロボロになっちゃうんですね。洗濯機がくるくる回ってね。水を入れればなことないですね。水の中で何分も洗濯機かけてるうちに確かにどんどんどんどん最初はと汚い洗剤とこの汚れとってすごい汚いようになるんですけども、何回か注ぎしているうちにそのだんだんだんだん水がきれいになってすっかりと洗い終わったりしますよね。それって基本は水ですよね。でだから水は汚れを洗い落とすんです。でそれは衣が黄色いってことは銀になるってことで、だから我々が本当の意味で聖書でいう義を求めていくならば聖霊によって清められるということはポイントです。でこれ具体的にどういうことかというと、聖霊がどうして働くかというと、水は一生懸命何でも言いますけども、まあ、今蛇口一つひねれば出てくるんでちょっと令和として話しづらいんですけども、昔はね水汲むって結構大変なことですよね。で私は川までさすがに水汲みに行ってませんでしたけど、東京で生まれましたからね。でも私の子供の時はやっぱりまだ水道ができてなくて、できてまだうちのとこまで引いてこなかったんですよ。でも池袋近い品町ってとこですよ。本当にやっぱり昔は私の生まれ古いんですよね。で井戸で汲んでたんですね。だから水汲むって大変だってよくわかるんですよ。 こんなもん絵に描いて説明することじゃないんですけどね。そして椎名町の家にですね、ここに道路があるんですよ。この辺に地蔵さんがあって、ここ地蔵通りってところなんですよ。でここに長屋で4軒ぐらいあるんですよ。うちこの辺りなんですからね。でこの長屋が使う井戸がここに一つあるんですけどね、あるんですよ。でここにあのみんな行って朝とか昼とか水汲んでたんですよ。でうちにあのこんなでっかいあの何十リットも入るような水桶があって、そこでひしゃくで水汲んで飲んでたんですよ。でもそれは水あの井戸だから美味しかったですけどね。でここに行ってだから私なんかはあのお米洗ってこいというここの井戸行って汲んで水お米研いでたりしたんですよ、子供の時はですね。で家にだから水道ないからこの井戸ってこの水の往復とかもねやるんですよ。やっぱ子供には重かったですけどねこの水のこのこういうのがついて何て言ったらいいか入れ物ですけどね。でだから水って確かに手間かかるんですよ。で水あの言いたいことは別に昔私が苦労したってそういう意味じゃなくて、水を汲むのは苦労っていうのは精霊は水に通じますから、だから皆さんが略をして今水はあの水道の蛇口ひねれば出てくるんですけども、しかし精霊に関してはあの蛇口開いても出てきません、はっきり言いますけどもやっぱり昔と同じように手間暇なんですよ。インスタントって何や、聖書ではですね、便利になったとかね、黙示録のあたりは便利になったとか書いてないですけど、そんなわけないですよね。だから、やっぱり祈っていかなきゃいけません。で、その手間を惜しむ人は、結局、昔だったらね、水汲みが面倒だっていう人は、結局は、水、喉渇いても我慢するしかないですよね。そうですよね。で、そのことは、あの、そうなんです。で今はインスタントの時代だから、聖書もダイジェストのもの読んでね、漫画聖書とか読んでみんな分かったとかいう思うけど、そうはいかないんですよ。そういうダイジェストの読んでたり、教理のなんか抜粋とかね、アンチコとか読んでこれみんな分かったとか言ってる人は、そういう人こそ勘違いするんですよ。結構聖書の根本的だと読み込んでないんです。やっぱりでも手間暇かけてどうですか、レメントで弟子の意味してですね、なんか根本的なことを皆さんだんだん見えてきていませんか。全然見えてないって、まだ通読終わってないってちょっとまずいです。それはあのよく読んでください。何回か読んでくるとなんか流れとか見えてきませんか。あの見えてきますよ。私は大体聖書ってこういうことを語ってるんだなんて何回か通読したら分かってきましたよね。でこれってやっぱりあの手間かかるんですよ。で祈りも同じであります。だからやっぱりあのこれってあの変えることはできないんですよ。何かで、または私の代わりに誰か祈ってくると、そういうわけにいかないんですよね。やっぱりあのでただ手間暇かかるし、また朝起きてね、相当したら眠い、昼間に寝たり眠くなったりしますけども、でもやっぱりあのこのことは自然に実行されます。この書いてあるのは御霊によって義をいただく望みっていうんですけど、これは御霊に触れていくうちにやっぱり自然に義になってきますよ。洗濯もね、洗濯機に入れて水で流していったら自然に汚れがね、全自動洗濯機でね流れ落ちてきますように、あの祈っていくうちそうですね。だからあのこのことは、普通のことです。皆さん聖霊に触れて祈っていくんです。だけどあので聖に触れてるとやっぱり義でないことってなんかだんだんだんだんと敏感になってきますよ。私もいつだかではないんですけども、あの装填を終えて、してあのちょっとブレイクファーストじゃないですけどね、ちょっとお休みして祈りをするんですね。新聞をねあるところであの読みました、お茶と一緒にですね。でその時やっぱりなんかあの新聞のいろんなこう個人的なことにね、なんか違和感を感じたり、なんかあちょっとこうあんまりこれに取り込まれちゃうとなんかあの個人的にずっと入っていっちゃうとなんか罪とかね気合いで入るかなっていう。で新聞悪い新聞じゃないですよ、読売新聞で普通の新聞ですけども、 感じたんですけども、ありますね。でそれって義の感覚だったり性の感覚だったりする、そういうものをして、あのだんだんだんだん我々は義になっていき、そしてあの変えてます。でもこれってあのすごいあの人間的な努力するわけじゃないんですよ。ね、その人間的な努力したんですね。あっちの方からなんかこの爪に誘惑が入りそうな行くから、これはちょっと片目右目つぶってるんですね。左からもなんかおかしな人、この左目つぶったら下に両目つぶって危ないですからね。そういう人間的な努力をするということじゃなくて、あの精霊に、祈りの中で精霊に触れていくっていうことを、あの触れるようにしていくときに、まあ、祈りちゃんと祈る時間を持つっていうときに、これって義になっていきますよ、普通にですね。だから精霊によって義とされるっていうのはまさにそうなんですよ。だから、それを勘違いしてね、違う方向に引っ張るという働きがありますけども、聖書的には精霊によって、を通して義とされるっていうのは全く正しいことなんであります。そしてですね、キリストイエスにあっては、活力を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのですってことですね。だから良さそうなものを持ってきて、なんか関係ない方向へ持っていっちゃうっていう、それが活力を受ける受けないとか、そういうことですね。そういった惑わしに入ることはないように。何節、あなた方はよく走っていたのに、誰があなた方を妨げて真理に従わなくさせたのですか。そのような勧めはあなた方を召してくださった方から出たものではありません。だからここであの類推できることは、ガラテヤの教会の人たちはパウロ以外のなんか教師かなんかいたんですよね。でその人の教えに従っていくうちに、何のことはない、おすすめ、発説会でそのようなおすすめを受けていくうちに、妨げを受けて真に従わない方向に行ってしまったということです。教会が仇になったということです。そういうことですよね。そしてこれはガラテヤの教会でまさに起きていることですよね。でこれはあのガラテヤの教会だけが例外ではなくて、これは頻繁にキリスト教会でよく起きることなんだというふうに理解してください。何を言っているのかというと、教会に行ったからといって、でまたそこで語られている教えは、場合によってはですね、キリストの名によってもちろん語られているんですよ。場合によっては聞けば聞くほどあの我々につまずきを与え、そして真理に従わない方向へ行ってしまうという教えがあり得るということを書いてるんですよ。そういうことを書いてるんですよね。ですよね。だからそれはガラテヤの教会だけの問題ではないと思われます。我々の今の時代でも起きる、いや今の時代こそ頻繁に起きていることだということを言えると思うんですよ。だからね、エメはなんかこう悪く何でも言うと思うかもしれませんけども、これは聖書的な標準ですよね。聖書書いてもそういうこと書いてるわけですよね。いやこれ例外と思っちゃいけないし、他人事と思っちゃダメなんですよ。聖書に書いてあるのは皆さんが注意を促すためなんで、だから書いてあることをみんな他人事と思ってですね、自分と関係ないと思っている人はちょっとこういう他人の失敗から学ぶということを得る機会はないですね。だからあり得るというふうに思った方が正しいだろうというふうに思います。でこれはいくらでもありますよね、日本今のキリスト教会でね。例えば明らかに我々の理解した限りでは、週末の時とかキリストの再臨の時ってこれは明らかに裁きの時なんですよ。多くのクリスチャンは裁かれるということは明らかです。なぜなら廃教って書いてありますね。だからそれは真理なんですけども、でもそういう真理をに見させないために、そういう真理に従わないために、あらゆる種類のインチキが特にアメリカを通して出てきています。それは結論としてはもう神の愛をぐーっと強調されちゃって、だからもう裁きも何もないとかね、キリストの再臨の時は全てのクリスチャンに 祝福の時であるとか観覧の前にあげるとかですね、あらゆるこの甘いようなインチキが来てる。でもそれって全体、アメリカの教えって全体をそう応じて、そしてまさにこの言葉の通り、妨げて真に従わない方向へ持ってったやつ。神話戦の時は明らかに教会やクリスチャンの裁きとか行う時なんですけど、そういう真理を見させないような方向へ引っ張ってるんです。のでこれは他人事ではないんです。のでそれをぜひ理解してください。これは今の言った言葉だけではありませんけども、いくつもいくつもいくつも正しい真理からずれるような教えが、しかも説得力、おすすめとか説得力を持って来るんですよ。発説のすすめっていうのはですね、これ英語のニュアンスで説得っていうニュアンスなんですけどね、そういうインチキをガーッと説得するような本とか教えとかが幅を利かすんです。実際そうですよね。レフトビハインドとかインチキの本はガーッといろいろ売れてますから、どんどん説得力あるわけであります。で、あらゆる意味で今のキリスト教会っていうのは真理から離れています。例えば反キリストをね、反キリストって明らかにこれキリストの代わりに立つんですけどね、ちょっと今朝時間があったんでミカルさんとその話を少ししましたけども、だけど日本世界のキリスト教会の反キリストってなんか政治指導者と思ってる人多いんですね。それはそういうつまずか心理からずれさせるための説得がぐーっと行われてるから、そういう本ばっかりよく売れたり、そういう教理ばっかりよく伝わるから、みんなずれちゃってる。そういう意味では今のキリスト教会はある意味では神の目の前には自業自得なんです。正しく歩もうとしないからインチキに引っかかったってことですね。ではあるんですけども、皆さんもそれに引っかかってはいけないんです。で、我々はそういうあっちもこっちも今は言わせてもらうならば、真理へのこういろんなこう真理へ行かないためのいろんな罠とかが入ってるんですね。そういう時代です。会社に私は2年ほど前までいたんですけどね。で、そこは私は下請けの会社ですけど、ある大きな電気のメーカーですよ。府中にあるんですね、ご存知と思いますけどまあそれはいいんですけど、私も自分の机与えてね、で、私なんか一番下っ端だから、年はともかくよく電話出るんですけども、かかって、外からかかってくる電話とかね、で、出て、下っ端の人が出て、なあなあさんとか取り次ぐんですけどね、そういうのは言ってました。そういうこともやってました。それだけは仕事じゃありませんけど、それだけで給料もらえればいいんですけど、それだけじゃありませんよ。で、それサービスの一環としてだけ、自分仕事やってるんだけど、他人のわけわかんないね、電話を回してるとかですね。まあ、だから大体電話かかってくる、誰ぞさんにどういう電話かかってくるとか、そういう傾向をね、いやでも知りたくないんだけど知っちゃうんですね。時々いろんな不思議な電話かかってくるんですね。ああいう人のところ何でも分かんないけどね、中年の何とかいろんな電話かかってくる、どういう関係になるとかね、まあそれはちょっとあんまり分かりませんけどね。あとはそれともよくかかってくるセールスの電話ですね。そして変な商法に引っかかっちゃった人がどうもいらっしゃいますね。なんかでそこで通信販売でこれを買えてるとか言わなくなるからですね、その金を払えれっていうのはね、でもしょっちゅうかかってくるんですよ。何だぜとか言ってですね、ええとか言ってね、今いませんとか言ってしょっちゅうかかってくるんですよね。で引っかかるってあるんですけど、セールスの電話って、インチキなセールスの電話いっぱいあるんですよ。何皆さんにとか言ってですね、素晴らしいこの何でしょうか、離職の方法をご紹介したいとかね、私のところにもかかってくるんですよ。なんで私の名前知ってるのか分かんない、青山部長を出してください、青山部長って私そんなに、でも青山って私一人しかないけど、私一番下まで部長どころか課長とも管理職とも何でもないんだけど、何なんだろうと思ったんですけど、青山部長はいませんけども、どういうとかとか言ったんですけどね、じゃあとか言いましたね。で、かかってくるのはいかにも良さそうですけども、まあ大体それインチキですよね。マンション買いとかね、なんとかの投資だとか、先物のね投資とかね、んなもん引っかかっちゃったら後で 大変なことになりますよ。でもそういう電話が多いんですよね。同じように何を言ってるかというと、キリスト教会も真に従わせないような教えが多い時代だと言いたい。それが言いたかったんです。のでやっぱり気をつけなきゃいけません。いろいろやっぱり残念ながらそういうことが許されている時代ですからね。気をつけなきゃいけないということです。で、あとは9節、わずかのパン種がこねた粉の全体を発酵させるのですってことですね。まあパン種はご存知だと思うんですけども、わずかなパン種で、パンがパーッと大きくなるわけであります。でパン屋さんで売られてるパンっていうのはみんなこれ発酵されてるパンですよね。発酵しないパンってパン種がないパンですけども、それって教会によってはそういうパン種のないパンで生産式することはあるんですけども、本当はエレメントもそうしなきゃいけないんですけどもまあともかくね、まあでも優先順位がありますんで、そんなことよりも形はともかく、でパン種のないパンって食べたことあるんですけども、食べたらどうですか、なんか平べったくて硬い感じですよね。でその後もふわふわっと大きくなるんですね。でもこれが本当の聖書で言われているパンなんです。でもパン種が入るとふわふわふわっとして、なんかそしてバーッと大きくなるんです。でこれ何なのかなと思ったら、パン種で発酵するってなんか神様語ってるのかと思うんですけども、まあ、少なくとも私は理解したら、パン種が入るとパンが大きくなりますよね。そうするとね、1個100円のパンでもね、こんな1センチぐらいのパンだと怒っちゃいますけどね、お客は。でもまあこんなにパーッと大きくなれば、あんま100円ぐらい の価値あるなと思って買ってくれますよね。で大きくする、そうですね。だからで同じ意味合いでやっぱりパンダに入れるとなんか教会も大きくなるんじゃないかと思ったんですけど信者も増えてくるんじゃない、パンダに入れればですよ。でだからって人が増やすためにパンダに入れるつもりはありませんけども、でパンダの入った教会ってなんか人が増えてるわけだ。私の妬みじゃありませんけどもね、カスレックなんかどんどん増えてますよ。地獄はないってパンダに入れてますからね。これはいいこと言ういい教会にあったとか言ってね、いいですよね。終末論とも言わないしですね。それからね、でプロテスタントでもね、立候補連とかね、どんどん信者増やしてる人はイスラム教もキリスト教も融合していく、どっちでもいいんだっていうのはそういう問題ですから、でそれどんどん増えますよね。でうちは増えませんけどね。でもそれって違いますよね。だからそういう意味合いでは確かに人受け良くなってくるんですけども、でも一つはやっぱりインチキな教えに限って広がるっていうように広がってくるんですよ。面白いもんですけども、だから今はまさに終末だと思うんですけども、今の時代に広がってる教理っていうのはキリスト教会に浸透してもうみんなが知ってる有名な教理って、私が言わせればパンダネばっかりですよ。右を向いても左パンダネ、左を向いてもパンダネですよ。だからあれもこれもこれもレモナントを見る分にはあれもこれもこれも違うっていうから共通ってなくなっちゃうんですよね。では全体としてレモナントおかしいってことになっちゃうんですけども、でも私が言わせるとあなたの方がね、どれもこれもあれも違ってるということです。で言わせれば、ね、さっき言ったように観覧前とこうとは全然違いますからね。観覧前って人が多いからでパンダに広がってるだけにすぎませんよ。また週末のようにクリスチャンがとか教会裁かれるって私が見た限りは聖書の常識ですけども、常識は通用しないんですね。インチキの教えがこうと伝わったりね。だからパンダに広がってるからパンダを取り除くっていうけども、取り除きがたいパンごと捨ててしまいたいような感じですよね。のでそうです、そういう意味ではもう正直ね、今のキリスト教会で言われている本ってどれもこれもどれがおかしいんじゃなくてどれもこれもおかしいんで危なくてしょうがないという感じであります。でもただ粉の塊が、全体を大きくするって事実です。そして他に、こういう聖書の言葉がありますよね。神の国に関して、それは、 女が酸とろくのにパンダナを混ぜるって、ね、そうすると子供全体が大きくなる。女は教会に例えるんですよ。で教会全体にバーンとあのパンダナの教えがインチキの教えが広がるってことの例えですよ。最後はどうしようもなくなっちゃうとか、ね、だから今のキリスト教会はまさにそうですよ。パンダナが広がってるんですよ。だからあの言いたくありませんけども、まああの今の時代を見分け、また今の教会を見分けなければなりません。そうはないと我々何が正しいか正しくないか間違ってないんです。カトリックはとんでもないインチキなことを言ってるんですけども、それはあの彼らは言ってることはですね、正反対のことを言ってるんですよ。彼らの視点を教会に置いてるんですね。教会のみがあの唯一の真理であって、ここが全く正しい基本で、ここが中心だと言ってるんですよ。教会は誤りがない。で、何が誤りがあるかというと、今度は、聖書は人が書いたもんなんで、間違いがあるってことを言ってるんですよ。とんでもない、あの、大間違いですよ。逆ですよ。聖書は言っては違いますよ。天地は過ぎくって、天地ってこれ教会の例えですよ。過ぎゆくし変わっていくし変化するしインチキになるんですよ教会は。でも私の言葉は決して過ぎ去ることはないって神の言葉がとどまらないんですよ。でもとんでもないことを言うカトリックはですね、全く正反対のことを言ってるんですよ。痛もいいとこですよね。あの教会は全く間違いないって言ってるんですよ。神の教会、聖書を間違えるって、要するに神の言葉、あのキリストの言葉は過ぎ去ると言ってるんですよ。とんでもないことを言ってますけど、真面目に信じてる信者もどうかと思いますけど、本当にそんなことは正しく思えるんだったら、よっぽど目がおかしいか、またはね、あの、大いにずれてるってことですけども、とんでもないことであります。ので、だから、カトリックははっきり言いますけども、パンダナが行き渡った教会であります。どれが悪いんじゃなくて、どれもこれもあれもこれもみんな距離おかしいんですよね。それはカトリックだけではありませんけども、そういう意味合いでは、ほとんど話にならないという感じであります。今のね、カトリック、プロテスタントってそうですよ。ケモンクリーも間違えてますし、どれが正しいユダヤ人かというのも間違えてますし、宮の崩壊だってですね、全然勘違いして盾を理解しないですね、脱災神殿がいつかできるとかわけわからないと言ってますし、パンダの教えが全く広まった状況だということを言ってください。そしてニュースです。私は主にあってあなた方が少しも違った考えを持っていないと確信しています。しかしあなた方をかき乱すものは誰であろうと裁きを受けるんですって。だから、かき乱すものっていうのは、なんかこのヤクザでも入ってきて、教会がかき乱されたかと皆さん思いますか？そうじゃありませんよね。これって働き人のことを言ってるんですよ。教会の中の働き人ですね。だから、真理と違ったような教えを、持ってきて、それでかき乱す。で、これはガラタヤ教会で起きたことですけども、で、ガラタヤ教会だけが間が悪くて、日頃の行いが良くないから変な人が入ってきたんだろうとか思うかもしれませんけど、いや、そうではありません。これは我々に対しての警告なんですよ。往々にしてあるんですよ。そして、だから、働き人を通しておかしな教えが入って、そして教会がかき乱されるってことはガラタヤで起きましたし、また、我々の時でも起きる。また、日本のキリスト教会でも大いに起きていることであります。ので、そのように思えてください。ただ、ここでは、働き人に関して の警告だと思います。もう一度言いますけども、しかしあなた方をかき乱す者は、誰であろうと裁きを受けるんです。だから、これ、教師に関しては、裁きに関して書いてあるんですよ。ヤコブ書に書いてありますよね。あなた方の多くは、教師にならない方がいいって。なぜなら、教師は、特別厳しい裁きを受けるって言うんですね。ので、これ、該当します。だから、そういう私は、教師みたいなことやってますけども、でも私も弁解するわけじゃありませんけども、教師だけはやめておこうと思っておいたんですよ。随分若い時からですね。危ないって、ヤコブ書読んでね、ならない方がいいって、確かにそうだろうと思って、ね、これはやめようって、ね。 補完奉仕してこうって、補完奉仕って何があるんだろうってよくわかんない。教会にそういう専門するのかなと思ったんですけど、まあ、なんか、その、教会の奉仕とかね、主の、助けに携わっていきたいと思うけども、でも、教師だけはやばいからやめとこう。教師って、まあ、要は牧師のことですけども、ずっと思ってたんですよ。でも、いろんな掲示を開かれて、誰か語ってくれるからいいかと思ったけど、自分が開かれた掲示を誰か語るはずもないんで、何年待ったってそんな刑事語ってくれる人はいませんから、しょうがなくて自分が喋るようになったんですけども、でもそれはそれで良かったと思います。なぜならそれに言ってるヤコブだって教師ですし、またパウロもね教師をしてますから、だから主の御心にかなってればそれは大いに恵まれると思います。ただそういう意味ではただ教師っていう講師はここで見た限り我々が駆け乱すような奉仕とか、または人にね、真理を見えなくするような奉仕をしていくときに、これって裁きを受けちゃう、そういう働きなんだっていうことは一応ここに留めておいてください。で、誰だろうと思って書いてあるか、これローマ法だろうとですね、プロテスタント有名なビリグラムだろうと、誰だろうと、ベニーンだろうとですね、みんな裁きを受けるんですよ。ので、そういう意味では何の、あれもないんですよ。もちろん正しく行えば裁きを受けないと思うんですね。だからそういう意味では、教師という講師に、私は、御心を借りた方は、ぜひついて、この御言葉を述べ伝える働きに入っていただきたいと思います。ただ、そのように書いてある警告に関しても、一応、心に留めておいてください。我々は一歩違って、違うものを掴んじゃうと、裁きの対象になっちゃうって結構厳しい方針に入っているところですね。だから、でもまあだからってね、誰も彼も気をさせることが無効だと思いませんけども、ポイントはやっぱり主の前に、あれ見求めて、この方針に預かるなら祝福になるんだろうと思います。だから私も、わからないながらもやっぱり御言葉を、語るときに、やっぱり主のあれ見求めますよね。全然トンチンカンのことは当たりませんようにとかね。正しくなんとか真理が見えますよってね、それに乗ってでも時々はわけわからないことを言ってるかもしれませんけども、まあそういうことが大事かなというふうに思います。そういう意味では教師の厳しさということもですね、一応見ておいていただきたいというふうに思います。じゃあ、失礼しました。